みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、横浜市立大学附属病院核医学診療科助教高野翔子先生にお話を伺います。今週のテーマはラジオセラノスティックスです。高野先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマ、ラジオセラノスティックスとはどのようなものでしょうか？
はい、ラジオセラノスティックスとは、がん細胞に取り込まれる薬の構造は同じまま、中に組み込む放射性核種の種類だけを治療用と診断用で使い分ける新しい手法です。
ラジオセラノスティックスはどのような手順で行われますか？
最初に体の外から検出するのに向いている診断用核種というのを組み込んだ薬剤を患者さんに投与して、ペットやスペクトといった精密な検出機器で体のどこに薬剤があるかを画像化します。こうすることで薬剤がちゃんと腫瘍に取り込まれているかなっていうのを事前に確認することができます。
はい、その次は、
画像の結果で治療適用があると判断されたら、次にがん細胞を殺す力を持った治療用核種というのを組み込んだ薬剤を投与します。腫瘍細胞内に取り込まれた治療用核種から放射線が出るのですが、この放射線は大部分がわずか数マイクロから数ミリで止まってしまうという性質があるので、腫瘍細胞にだけ強い放射線が当たるという仕組みです。
通常の放射線治療と比べてはどんな利点がありますか？
はい、通常の放射線治療では機械を使って体の外から放射線を当てるので、どうしても周りの臓器などには不要な被曝が出てしまうんです。でもこのレディオセラノスティックスでは腫瘍細胞の中から放射線治療ができるので、究極のピンポイント照射って言えるかもしれません。実際他の細胞障害性抗がん剤や分子標的薬に比較しても、副作用が少なく治療効果が高かったっていう感想を持たれる患者さんやお医者さんも多いようです。
はい、では最後に皆さんにメッセージをお願いします。
はい、残念ながら今のところ日本で薬事承認されているのは、褐色細胞腫や神経内分泌腫という希少がんに取り込まれるものなど、薬の種類がとても限られています。しかも放射線治療に抵抗性のある腫瘍もあって、 100% の効果予測は難しく、さらに現在報告されている薬剤の効果というのは一時的かつ限定的で、病気が完全に治るというものではないんです。その上、わずかとはいえ患者さんの体の中から放射線が出るので、投与後患者さんの適切な管理や周囲の人たちへの配慮も必要となります。病院での取り扱いも難しいので、実施医療機関も限られてしまいます。でも国内外で今、新しいラディオセラノスティックスの薬剤というのの研究開発がたくさん進められています。今後は患者さんに優しく効果的な新しいがん治療の柱になっていくと期待されます。
はい、わかりました。高野先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立大学附属病院核医学診療科助教高野翔子先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。